ガンちゃんとうまく付き合う、長く付き合う。
はい、このコーナーではガンを手なずけておとなしくさせておこう、あるいは上手に付き合って共存していこうじゃないか、その方法をスーパーバイザーと一緒に考えていきましょうという、そういったコーナーですね。
はい、なんかすごいタイトルですよね。長くの長いは永遠の永ですもんね。
いや、これすごいタイトルってバーバラさんご自身でつけられたんじゃないですか。
うん、こうやって聞いてみますとね。
で、ガンちゃんとうまく付き合う、長く付き合うということであれば、この人の右に出る者はいないということで、本日はお越しいただいてます。ピアサポーターのスーパーバイザー伊藤和直さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さんは腎臓のがんだとお伺いしてます。
腎細胞がんという種類で、平成7年に47歳の時に右腎細胞がん、がん摘出手術をしました。そして大きさが約10センチ、ステージ3の診断を受けました。そして残念ながら5年目に肺へ再発転移してしまいました。そこからはしばらく経過観察を続けて、11年目ですが、そこで低位放射線、ノバリスというんですが、これで治療を受けました。昨年の春には、今度はまた肺に再発転移してしまいまして、手術を受けました。またでも元気になっております。
はい、
なるほど。平成7年から計19年ですか。
はい。
これまでのこの長い間、いくつもの局面を乗り越えて見えたわけですよね。伊藤さんはがんとの付き合いも大ベテランですが、がんのピアサポーターとしてもこれまで800件に上るご相談を受けてこられた。これまた大ベテランですよね。その豊富な治療体験と相談経験から、今日はいろいろと教えていただきたいと思っています。
このコーナーはお便りで構成されるんですが、第1回目ですので、お便りがないと思っていましたら、ミーネットが先日開催した講演会のアンケートにこんな一文があったんですね。で、伊藤さんにはこの方の問いかけに答えていただきたいと思います。年齢は50代で男性の方なんですけれども、悪性リンパ腫を患って2年、治療を受けながら何とか仕事も続けていますが、治療に対しても人生に対しても目標が持てません。ピアサポーターの皆さんはどのようにして力を取り戻したのでしょうか。何かいい方法があったら教えてください、という。
これは僕もちょっと分かりますね。そんな時期がありました。なんというか、目の前の治療とこの先の人生、その距離感がつかみづらいんですよね。目標を持てませんというところですが、伊藤さん、いかがですか？
そうですね。人それぞれいろんな方法あると思いますけれども、同じがんといっても、がんの状態は人様々なんですよね。何がこの方に合うのか、その気持ちにヒットするのかは、なかなかわからないと思います。だからこそ、いろいろ試してみるといいと思うんですね。そこで、まず、がんマニフェストなるものを作ったらいかがでしょうか？
がんマニフェストですか。マニフェストといえば、選挙の当選後なんかにこう実行する政策をあらかじめ公約しておくというあれですか。
そうですね、そうなんです。がんという問題あるいは課題に、これからこういう基本精神で向かっていくぞという、立ち向かっていくぞという公約ですね。公約ですから、実現しなければならない。なんか力が湧いてくると思いませんか。
いかにもそんな感じがしますよね。
はい、これはね、実はバーバラさんご存知だと思うんですけれども、私と同じピアサポーター養成講座第1期生の加藤栄一さんという胃がんのサポーター、この加藤さんがある時医療機関のイベントで発表されまして、これはいいというふうに私は思ったんです。
そうでしたね。何を言い出すのかと思いましたけれども、で、加藤一さんはマニフェスト発表の一番最後に、なんとか政権のマニフェストはコロコロ変わりますが、私のマニフェストは守り抜き実現することを誓いますなんて宣言して、すっごく受けてましたよね。
そうですよね。
では伊藤さんのマニフェスト、がんを知りよりよくがんと向き合う私のがんマニフェストをここに頂戴していますので、解説をお伺いしたいと思います。まず第1条、 医師といい関係を保つ。
最初のテーマじゃないですけど、がんと長く付き合うということは医師とも長く付き合っていくということなんですよね、うん、ということはやはり医師と、上手なコミュニケーションを取っていく、何でも聞ける関係を作っていくというのが大事だと思います。で、その医師との良好な関係こそ 最大の治療ではないかというふうに私は思っています。
なるほど。医師とのいい人間関係の構築はご自身の治療にもいい影響が出るというふうですね。では第2条、医師は信頼すれどお任せにはしない。
はい、今、まあ、年齢の高い方ですと、まあ、医者に任せればいいわということになるかと思うんですけれども、今は少し時代が変わりまして、治療は患者のものという考え方だと思います。なので、とにかく自分で自分のがんのことはしっかり勉強して、そしてそれを学んだ上で医師と向き合って自分が治療を決定するという形を取れば、やはりきちんと満足した治療が受けられるというふうに私は思っています。
確かに医師には少し遠慮がちになってしまいますよね、
はい、
でもこう患者自身が主体的になっていく必要があるということですよね。
そうだと思います、
はい、では次は第3条、食事は腹8分目でできるだけバランスよく。
はい、これはまあ一般の成人病で言われるようなことなんですが、やっぱりお腹の8分目でできるだけバランスよくという形で、まあ、医師もよく、聞きますと、ちゃんとバランスのいい食事をとってくださいということを言われます。なので、私たちはやはり、バランスのいい食事を楽しくおいしくしていくのが、おいしく召し上がっていくのがいいというふうに思っております。
食べることは確かに人間の体を作る上、まあ、健康に生きる上で基本的なところですよね。
そうですね。
では第4条、頑張りすぎない。
そうですね、これは実は私47歳の時に、がんになったわけですので、その時はもう現役で突っ走ってました。でもやはりそこでがんになって自分を少し緩めてあげようという思いが込み上がってきました。そしてやっぱりスローライフを心がけようと、そういう意味で自分に合った趣味を見つけて人生を楽しむ、やはり趣味を見つけることによって目標もできて、まあ、ある意味がんも忘れることができるということだと思います。
なるほど。自分自身こう詰まってしまわないように息抜きの方法を持っておくということですよね。
そうですね。
なかなかいいですね、がんマニフェスト。実現させるコツというのはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、やはりなかなか難しいんですけれども、政治のマニフェストとは違って一票を入れてもらうためでもないわけですから、最初はハードルを低くしておくことが大事ですね。で、高くしすぎるとプレッシャーがかかります。実現できないと公約違反と思ってしまって自責の念が起こってしまいます。まあ、そんなことで逆効果になってもいけないので、やはりそれで逆効果になってストレスがたまるということもあるので、うん、ぜひ、ハードルは低くしていただくというのが最初は大事かと、そして徐々に高くしていっていただくというのが大事だと思います。
なるほど、ありがとうございます。がんマニフェスト、皆さんも参考にされて一度作ってみてはいかがでしょうか。伊藤さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、スーパーバイザー伊藤さんのアドバイスを受けたい方はミネットのホームページから投稿してください。がんとうまく付き合う、長く付き合うためのコツを伊藤さんが教えてくれます。番組ではこんなことについてみんなの意見を聞いてみたいというお便りも募集しています。詳しくはミーネットのラジオピアサポートのコンテンツをご覧くださいね。カタカナでミーネットでヒットします。